お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年にダウンロードの多かった音声コンテンツの中から1日に1つのエピソードを紹介し、10日間にわたってお届けします。第3回目の今日は江戸だこ氏時美希夫さんとその娘の浅見さんへのインタビューです。昨年7月から10月までシドニーのジャパンファンデーションでは時さんによる江戸だこが展示されました。タコといえばシドニーでも、これは種類は違いますが、今週カイトフェスティバルが開かれます。いつかシドニーの青い空に日本の江戸だこが上がる姿を見れたら素敵ですね。まずは自分が楽しむことが一番大事という時美希夫さん、元気をもらえるインタビューです。今日は東京出身で千葉在住のタコ作りのマスター、江戸だこ氏の時美希夫さんと、その時さんのお嬢さんで江戸だこ氏を目指して修行を続けている時浅見さんにお話を聞きます。現在チッペンデールにあるジャパンファンデーションのギャラリーでは、時美希夫さんが手掛けた江戸だこのうちその一部が展示されています。時美希夫さんと浅見さんはこの展示のオープニングイベントと子ども向けのタコ作りのワークショップに出席するためシドニーを訪れました。時美希夫さんと浅見さんにはタコ作りの魅力などについて聞きました。タコの魅力と、どういうタコを作っていらっしゃるのか教えていただけますか？
私はですね、子どもの頃から割と絵を描いたりするのが好きで、それが一つなんですけど、それからやっぱり私が子ども時代っていうのは、だから今から50年ぐらい前ですかね、そのもうちょっと前ぐらいから、私東京生まれなんですけどね、東京生まれ、東京って大体お正月の時にタコをあげたり、今で言えばクリスマスの後ぐらいから、その頃から風がだんだんだんだん良くなってきて、タコ揚げ、もうすぐお正月だなっていうんでタコ揚げをやって、それで駄菓子屋さんなんかでタコ売ってたりとか、でお正月になったりなんかすると大人もタコあげたりなんかしてたんですけどね。この東京生まれなんですけども、その頃はだから原っぱもあったりして、そういうことができたし、そういうのちょっと ゆっくりした時代というかね、そういう時でね、またお正月の風物詩みたいなんでタコあげてた。でじゃあ夏にはタコあげない、ほとんどあげないんですよ。お正月の時期とか子供の5月5日の子供の日のあたりまで、だいたい地方でもタコ揚げするんですね。でその東京のタコっていうのはいろんな種類があることはあるんですけど、主に私が作ってるのは江戸タコっていうタコで、それは四角いちょっと長方形で、地方のタコに比べるとやや細身なんですよ。それでうなりというのをつけるんですけど、このうなりっていうのも空に上がった時に音を出すものなんですね。で長い、昔で言えばもう一本竿みたいなところに塔のテープ、塔を裂いたテープを貼るんですよ。でその風を受けてそのテープが揺れるんですね。弓みたいにこう貼るわけですけど、でテープが揺れて音が出る。でそれがタコに響いて下まで聞こえてくると、でブーンってうなってるわけですよ。でそれうなりっていうんですけどね。でその割合とそのうなりが長いんですよ。で細いタコなんですね。細身の長いタコに長いうなりをつけて、尻尾はつけないで糸目を長くつけて、だいたいタコの例えば1メーターのタコだったらば20倍ぐらいつけるね。だから20メーター、2メーターぐらいのタコだと40メーターぐらいつけるその前後。長いのが好きなやつもいるし、短いちょっと短くてもいい人もいるし、でもだいたい長くする方が綺麗なんですよ、上がった時に。
なるほど。
そんな
江戸だこは、他の地方のタコと比べるとやや細身ということだったんですけど、それは何でしょう、おしゃれなんでしょうか？
これはね、江戸っ子の粋みたいなところがあって、だからちょっと例えば下駄も広い下駄を、もちろんあるんですけども、ちょっと粋な人は細身の下駄を履くんですよ。そういうところ、そんなところが江戸っ子の、もともとタコって東京の江戸時代から江戸時代にすごい流行って、みんなが子供もたらもタコあげてた時代があったんですね。それからずっとそれがつながってって、昭和の初期から昭和中期ぐらいですかね、までは子供たちが正月にタコあげしていた。東京でももちろんしていた。それは今こうビルがいっぱい建ってて、結局ビルから風抜けてくる風が回っているわけですよ。それがこのタコあげに影響あるんでね、上がらなくなっちゃうんです。くるくる回っちゃったりとか、 で、まあ、そういうこともあって、まあ、昭和の初期までは相当たこ屋さんがいっぱいあって、正月にはこう、ね、売ったりなんかしていて、で子どもたちもみんな買ってきてあげたりなんかしてたんですけど、でそういうなかなかそういう場所がなくなって、あげる場所がなくなってきたもんで、今度はまあ、昔で言えばお父さんがもしくはおじいちゃんが孫のために作って、息子のために作ったりなんかしてあげたりなんかするわけですけど、これが上がらないから結局タコを上げられなくなってきてしまって、作れなくなってきてしまって、で商売的にもタコ屋さんがもう儲からなくなってきちゃってるから、でだんだんだんだん廃れてきちゃってるんですね。
そうするとそのタコを作るそのタコ師の方というのはだいぶ今は減ってしまったんでしょうか。
東京のタコ師は少なくなっちゃったんですね。もう数えるほどですね。ただ地方にはまだ大凧、それこそ江戸時代からね、はい、大凧をあげるこうお祭りがあるんですよ、はい、でそういうところはやっぱりそういう需要があるもんで、ね、タコ師もいっぱいいるんですよね。それでタコの揚げ大会、大きなこう、まあ、大凧のを揚げて、それは例えば、まあ、いろんなところでいろんなやり方するんですけども、喧嘩するところもあれば、それからまあ大きいタコを揚げて、まあ、やっぱりどっちがよく上がるかとかね、うん、まあ、どっちが落っこったとか、まあ、喧嘩した場合にはどっちが落ちたとか、まあ、そういうようなこう競い合いもあるんですよ。
海外で非常に長く活動されていらっしゃいますけれども、はい、何か理由があるんでしょうか。
これやっぱりね、日本のタコをまず見たことがないでしょうから、うん、ぜひやっぱり文化交流の一環としてね、その日本のタコ、東京のタコってこんなタコだよと、で触ってごらんって言って触らせて引っ張ってごらんとかって、うん、でそれまあ文化交流も含めて、あとは子どもたちに和紙と竹の和紙と竹を使ったそのタコをね、なんていうんですか、ワークショップみたいので、はい、作って今回もやらせていただくんですけど、うん、そんなことでその時にいろいろ子どもとお話ししたいなんかで、そのまあ日本の文化知っていただきたいなということと、うん、そんなこともまた海外に、うん、でやっぱり海外っていうのは日本は先ほどちょっと季節があると申し上げましたけど、はい、海外はもう一年中タコ揚げしてるところはタコ揚げしてますんで、
うん、そう
ですね、ビーチやなんかね、でも一年中あっちこっちでタコ揚げ大会があって、でそういうところにまあ呼ばれていって、まあ、その日本のタコを揚げてみせて、でこのあの音は何みたいなね、エンジンがついてるのにうんなんて言ってエンジンがついてるの、まあ、そんなことも、まあ、そんなことで、まあ、文化交流も含めて、やっぱりそういうことを、まあ、やってれば日本でも同じように子どもたちに教えたりとか、うん、若い人にこう見てもらう機会があれば一番いいなと思ってるんですけどね。
なるほど、うんうん、これまでその海外の方の反応というのはどういう感じでしたか。
大人も子どももやっぱりね、例えば1時間2時間ぐらいかけて作るわけですけど、うん、作って必ず僕は外へ行ってあげましょうって言ってあげるんですよ、はい、でその時はもう子供も大人も同じ顔してまして、笑っていい顔して目がキラキラして、やっぱりね一生懸命作ってそれが上がったら面白い、自分のタコがね、うん、
タコ作りで難しいところっていうのはどういうところでしょうか。
難しいのはやっぱり骨なんですよ。骨が悪いとね、どうしても上がっちゃうんですね。だから僕なんかは子供のタコでも全部チェックして、まあ、変な骨は跳ねて、でやっぱり骨が悪いのはもう作り方がいくら良くても上がらないんですよ、うん、だからやっぱ骨だけ気をつけるのが、まあ、第一ですよね。だから
タコ師として一人前になるにはどのくらい修行が必要なものでしょうか。
これがどこまでで一人前というかということですよね。だから作るその、まあ、例えばなんか創作する人もそうでしょうけども、常にやっぱり向こうを見てるんで、新しいもの新しいものっていくんでね、ただ実際に作れるようになるにはやっぱり少なくても5年ぐらいはかかるんじゃないですかね。
なぜご自身はタコを作ろうとタコ師になろうと思われたんでしょうか。
これはですね、やっぱり東京のタコがだんだんなくなっていくのが寂しいので、それでまだ本当に商売されてるタコ屋さんというかタコ師がいたんですけど、その方ともう若い頃に会いましてね、それでなんだこれはっていうか、かっこいいな、まあ、それこそですね、今反対来てますけど、こういう格好で上げてた、まあ、その当時僕が20代ですからおじいさんですよね、いたんですよ。でその人のこのタコがまたその芸術的だったもんでね、でその東京のタコって、私 もう東京の生まれだから見てるんですけど、なかなかそれこそそばに来るなとかって言われるんで、子供の頃は。でもその、まあ、20代ぐらいの頃にちょっといろいろ話したりなんかして、その方からいろいろ教わったりして、でやっぱりそれをこう次の世代につなげていきたいなっていうことが、まあ基本的に目的もあるんですね。
あのタコのデザインというのはご自身でされるんですか、それともそういう方がいらっしゃるんでしょうか。
いや、全部私が全部デザインし直してるんですね。ただ伝統的に江戸時代からずっとつながってると同じような、まあ、あの絵といいますかね、あのテーマは同じだったりするんですね。というのは例えば江戸時代はあの楽しむことが例えばお芝居、歌舞伎だったりとか、そういうもので歌舞伎なんかが流行ると、今でもそうですけどね、何かが流行ったものをタコの絵にして上げるっていうのがあってね。でそんなので、まあ、伝統的につながってるあのテーマっていうのは割と似てるんですよね。だけどだから例えば金太郎とか桃太郎とかってそういうお話の中の、子供を描くことによって、そのお父さんもしくはおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんがこの子が金太郎のように強い子になってほしい、元気な子になってほしいと、そういうような願いを込めて名前を書いて作ってあげるわけですけど、うん、
ご自身が作られたタコの中で特にお気に入りで、もしくはこう思い入れがあったある特別なタコで、もう、まあ、人の手に渡るとか、もう考えられないっていうような何か特別なタコっていうのはありますか。
いろいろあるんですけども、一番思い出に残ってるのはですね、あれは3メーターのタコですね。縦が3メーターとか、アメリカの大会で、もうアメリカはほらコンペティションだから、日本ではそういう方あまりやらないんですけど、あっちが一番とか、まあ、高さの、ね、あのね、それはやるんですけど、僕のが一番みたいなのがね。だけどその時に伝統凧っていう部門があって、その中で私1位を取ったんですよ。それ3メーターの凧なんですけど、それはやっぱ思い出に残ってるし、まだもちろん持ってますけどね。
はい、先ほど、まあ、次の世代にタコを伝えていくことの大事さというのをおっしゃってましたけれども、娘さん浅見さんがそのタコ師の道を歩まれつつありますけれども、どうですか、父親として何でしょう、嬉しい気持ち、ちょっと反対した気持ち、もちろんそのタコ師の辛いところももちろんご存知だと思うのですが、はい、
だからまあ東京のタコの場合にはなかなか商売になりにくいっていうところがあるんで、もちろんもともとですね、タコ屋さんってその季節のもんなんですね。で季節の時に、要するにタコを揚げる頃になるとタコ屋さんになって、普段暑い時、例えば暑い時はタコ誰も買わないので、と似たような仕事として提灯屋さんとか扇子とかお家屋さんとかが、まあ、冬の間はタコ作り、そういう2つ商売をやってないと食えなかった時代も、あるんですね。そんなこともあって、だからなんか商売として難しいんで、あんまり継がなくてもいいかなっていう気持ちもあるんですけど、実はでもやっぱりほら残していきたいっていうのもあるんで、せっかくその気になってくれたんで、ちょっとじゃあ頑張って教えようかと。
浅見さんはなぜタコを作ろうと、それをまあ仕事にちゃんとやっていこうというふうに思われたのは何か理由があったんでしょうか。
やっぱりお父さんと同じで、なくなっていくのがやっぱりもったいない、こういう技術があって、この文化というかそういうのを知らない人たちがまだやっぱりいっぱいいらっしゃるじゃないですか。特に、海外とか一緒に行くと、これ竹なのとか、これ和紙でできてるのって、そういうびっくりしているところをこう見ていると、やっぱりそういう文化を残していかないともったいないなと思って、自分はやっぱりこうちっちゃい頃から近くにいたので、当たり前のように見てきたことが、そう知らない人がいっぱいいるんだっていうことにびっくりして、これはやっぱり残していかないとなと思って、でなるべくそうしていけるように自分がやっていけたらなと思って始めました。はい、
実際に始めてみて、あ、ちょっと思ったのと違うっていうようなことはありましたか。
いや、もうどうなんていうんですかね、やっぱりすごく難しくて、一つ一つのことがもうこだわったらキリがないと言いますか、もうこだわりしかないというか、こう本当に一つ一つの工程がとっても難しくて、なんていうんですかね、身につくまでに本当に時間がかかるんだろうなっていうのは感じますね。はい、
どんなタコ師になりたいと思いますか。
やっぱりお父さんみたいなこう伝統的なものを残しつつ、でもこうみんながこう遊んでくれるような、本当にこう身近に感じてくれるようなものをどんどんどんどんこう発信していけるような、まあ、タコ師といいますか、なれたらいいかなとは思います。はい、
るほど。あの次の世代に、まあ、残していくそのタコ氏としての何でしょうか、大事なことといいますか、これがないとタコ氏難しいとか、何か肝となるようなことを何かありますでしょうか。
なかなか難しい質問ですね。まずは自分が楽しむことなんですよ。で楽しければあのもっともっともっとああやったらこうなるだろうっていうのがやっぱり先にこう進んでいく、まあ何でもそうでしょうけどもね、技術っていうのは自分があのまあ例えば私がやってみせるとすぐできるんですけど、1時間ぐらいかかってもできないとかそういうことってあるので、うん、だからまあその毎日が積み重ねなんでね、それは大事かなと思いますけどね。でなんだかとにかくさっき言ったあの楽しければ好きで楽しければやってみようっていう気になるし、うん、でも最近はねあのその伝統的なタコだけじゃなくて新しくこんなことをやってみようかっていうんで、じゃあ2人でやってみようかってやったりなんかして、まあもちろん新しいこともねいろいろやって、うん、
あの、まあ、近い将来こういうことをしてみたいとか、こういうことが目標だというようなことは何かありますでしょうか。
あの去年じゃなくて前回 の、 あのオリンピックの時の開幕の時に子供が持って走りましたよね、タコ持って。うん、そうなんですね、うん、それをあんなことをへーなんて思って見てたんですけど、日本でもこの次やるわけですから、なんかそんなことができるかしらと思ってるけど、できたらいいなという感じするけど。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。